縄文ラジオその日は燃えているか。今回のエピソードは特別編として先日行われた公開収録イベントを前編後編に分けてお届けします。それでは後編です。
なんかその実際のその内容みたいなところってどのぐらい聞いてもいいんですか？
いや、答えられる範囲で何でも大丈夫ですよ。説明しづらいっていうのはありますけどねこういうラジオ音声だけで、はい、
そうです
だから土偶を読むっていうのが前提にあってだったらまだ分かるんですけど、うんうんうんうん、それも読んでない人もきっといると思うんで、うんうん、
そうですね。そう
まあ、でも土偶を読むっていう一つのこう現象を、まあ一つのきっかけにしてなんかもっと縄文のこと知ってほしいなっていうのが目的だというふうに思ってほしいですね、
うんうん、とはいえ、まあ、土偶を読んでない方でも
全然楽しめると思いますね。割と悪口もちゃんと書いてあるんで
悪口もちゃんと書いて
ある、すっきりするところもあるし
なるほど。
まあ、こっちも読んでもらって、まあ、それでもまあ土偶を読むの方が夢があっていいっていうんであれば、それでもいいですよという気持ちではありますね、うんうんうん、なんかこうせっかく信じちゃったのにみたいなのはもしかしたらあるかもしれないですね、
うんまあ、そのイベントもあれですよね、白鳥兄弟さんの土偶マイムもあるんですよね、
はい、あそうですね、
はい、それ絶対生で見たいなと思ってて、
あまりにシュールすぎて言葉を失ってしまいましたが私は
まあ、白鳥兄弟さんそのパントマイムネームなんですけど、
はい、
まあ、なんですかね、本当は高橋健さんっていう研究者の方で、
はい、
兄弟っておっしゃってますけど お一人
兄弟じゃないです
なんですよね
一人でなんか土偶のことを書くときは白鳥兄弟にしようかなみたいな感じになったらしくって、
はい、
高橋じゃなくて白鳥にしてって言われて、
はい、
でも白鳥兄弟さんがやってくれたのは、まあ、土偶は何をかたどっていたのかという、うんうん、土偶とは何かというものの研究史っていうのをまとめてもらったんですよ、
うん
まあ、個別の土偶とかの研究ももちろんあるんでそれは今回は載せてないというか、
うんうんうんうん、
全体のこう明治から始まって、
はい、
平成、
うん、
あ令和
100年ちょっとぐらいの、
うん、そうですね。それ どのぐらいどういうことが今まで研究されて土偶とは何なんだというのを、
うん、
昔の考古学者たちはどういうふうに捉えていたのかみたいな、
うんうん、
まあでもやっぱりこう近年になるにつれやっぱり解像度は上がっていくというか、はい、やっぱり昔はざっくり、まあ、それはしょうがないですよね。やっぱり、うん、研究って過去の研究がベースになっていくので、
うん、
それがこうどんどん積み重なっていってるなっていうのも分かるし、
うんうん、
こんなこと研究されてたんだとか、
うん、
意外ともうこの時点で植物とか出てるんだなとか、
あなるほど、
なんかね、いろいろと面白いですよ、
うんうんうん、
明治時代のその土偶の研究ってその、まあ、形を多分まあイラストで多分こう残すとか、
はい、
それ以外になんかもっと踏み込んだことってあるんですか？でも
結構コロボックル説が明治はすごくあったんですよね、
はい、
でそれは坪井先生っていう方がいて、
はい、
がも唱えていたんで、
はい、
坪井さんが死んだらその説はなくなっちゃったんですけど
精霊みたいなことですか？コロボックルっていうのは
コロボックルっていうのはアイヌの神話の中に出てくる小人ですね、
はい、
なんか吹きの葉の下にいる
っていう、ね、それですそれです。そういう説があったりとか、まあ、別のもちろんいろんな説が出ていて、
うんうんうん、
まあ、女性像であるとか、
うんうんうん、
いや統計を取ってみたらそうでもないぞとか、
は
い、
い
やいやちゃんと統計を取ってみたら女性が多いぞとかむしろ男性像がないぞとか、
ね、統計っていうのはその論文で出たもので統計を取るみたいなことですか？
いやそれはその時はその人類学会っていう 中にある土偶を陶器を取ったっていうのだったと思うんですけど、ちょっとあのちゃんと覚えてないんで、あの本を読んでください、
なんかあのそれこそあの白鳥兄弟さんも、はい、あの望月さんとまあ同じタイミングというかちょっと後ぐらいですかね、であの、
はいはい、
ノートを公開されていたじゃないですか、
うん、はい、
土偶を読むを受けて、あ、土偶を読むのインタビューを受けて の、まあ、その自分のこう考えみたいなものをこう、
はいはいはい、
提示されてる、うん、でなんかそこも、拝見していて、で僕が結構すごい面白いというか、まあ、確かにそうだなって思うのが、その縄文時代が1万年以上続く中で土偶はまあ作られ続けてきたんだけど、うん、なんかこう全ての土偶が同じ性質を持ってるかって、なんかそれも限らないし、全ての土偶が同じ用と同じ目的で作られたっていう、なんかその前提自体がそもそもなんかこう危ういというか、
うん、
まあ、分からないよねって、まあ、確かにそこにとらわれすぎてしまうと、うん、なんかこう1万年をこうなんか読み解くことできないなっていうのがあった思ったんですけど、
いやもうでもそれは、まあ、ほとんどの研究者が共有してるあの感覚ではあるんですよね、
うんうんうん、
土偶って全部同じじゃないよねっていうのは、うんうんうん、あるんですよね、
うん、
でそれはやっぱり出土する出方が違うとか、
はい、
全然違ったりとか、うん、それこそでも最初の早々期の土偶とかは本当にこう女性性をそのまま抽出したんじゃないかみたいなとこ、うん、部分があって、
はい、
もちろん それが多分最初の土偶ではあるんですけど、
うん、はい、
そこはやはり女性をモチーフにしてるし、
うん、
それは異論がないところだと思うんですね、うん、
はい、
女性をモチーフにしてるし、ただ用途はもちろんわからないんですけど、うん、でもそこからこう間が空いたりとか、あの作られない時期が長かったりとかで、また出てくるんですけど、早期とかに出てくるんですけど、まあでもその時もやっぱりあの早期とそんなに変わらない女性の形をしてるんですよね、
うんうん、
ただそこやっぱ間が空いてるってことは、あのそこにこう連続してるわけではないというか、
うん、
似た形はしているけど、それはやっぱりあの簡単には言えないですよね、
うん、
しかもこうどんどんこう時代があの変わっていくと、その時その時の社会の課題っていうのが変わってくると思うんですよね、
はい、
なんか祈りの矛先っていうのは常に一緒じゃないでしょうっていうのは、
うん、
あのあるんですよね、
うん、
で、あの今回インタビューしている山田先生とかは、まあ、土偶っていうものが、まあ、あるとして、そういう祈りとかそういうのがあるとしたら、やっぱ社会課題を解決するために必要なものなんじゃないかと、
うん、
でそれっていうのはやっぱ定住が一つ大きいと、
うん、
定住するといろんな社会問題が出てくるんだと、
うん、
あのゴミ問題とか、うん、隣人問題とか、うん、
はい、
なんですか、他にもさ、
あの、ね、
なんかこう
食料が
足りなかったりとか問題だったりとか、そうですね、うん、そういうことはすごい、あの誘導生活している時に比べて、
うんうん、
いろいろ起きちゃうっていうのを解決するために、うん、あの第二の道具というか、
うん、
あの普段使いの道具以上の何か祭祀に関係するような道具が出てくるんじゃないでしょうかということを言われていて、まあ、そういう方向で考えるべきだなというのは思うんですね。だからその時その時でやっぱり社会問題って変わると思うんですよ。縄文時代長いですし、例えばこう後期に移り変わる、縄文後中期末から後期に移り変わる時って結構寒冷化が始まって、いろいろと問題が起きた時期だと思うんですよね、
はい、
でもその頃ってあんまり土偶作られなかったりするんですよ。それはこう人口が減ったりとか、集合して暮らすよりは分散して暮らすみたいな時期だったりとかして、
うんうん
うん、そういう時の社会課題として土偶っていうのは必要なかったのかとか、そういうこともあの考えられるわけじゃないですか。でもその頃はなぜかあの住居にすごい力が入るというか、敷石住居みたいのがその頃によくできていたりとか、炉が 豪華になったりとか、ね、すごいあのおうち時間をみんなすごい楽しんでるなっていう時期ではあったりするんですよね。
あれなんか前回の収録でお話ししてたあの、まあ祭祀遺跡というかそのストーンヘンジみたいなのができたっていうのもそのあたり
ですかね。そうですね、後期ですね、
後期ですね、
後期の初めとかは多かったのかな、
うん、しんどい時こそ土偶っていうわけでもないってことですね。じゃあ
なんかそうなんですよね、なんか そこまでだ食料大変だったんじゃないかなっていう時期なんだけど、そこまで土偶が作られないというか、中期末から後期の初頭にかけてはほとんど土偶が作られないみたいな、
そういうのが読める本で、
そうですね、そういうのがそういうことも書いてますね。
あ、それはいいですね。
めちゃくちゃ面白いですね。
面白い、なんか今話伺っただけでも、
いや土偶は結構あの縄文時代本当に長いし、地域性もすっごいあるので本当に一概には言えなくて、同じ時代であっても地域地域で全然課題が違ったりするかもしれないし、さらに言うと人がやってることなんで、その人なりの考えみたいのがもし出てきちゃったら、それはやっぱりね、あのだからどんどんこう解像度をあの上げていくと個人に行き過ぎちゃったらもうあのダメなやつとかもいるじゃないですかすごいすごいこう頑張り屋さんもいるし、
確かに
ちょっと偏った思考の
人もいるし、あのもちろん社会があるので、あの社会的にこういうふうにしましょうよってい こう約束事みたいなやつが多分あったと思うんで、そこから大きく外れる人っていうのはそんなにいないとは思うんですけど、その自分とか見てると、いやなんかこう決められたレールを走りたくないとかいう人とかいるじゃないですか、やっぱり。
うんうんうん、まあそうですね、自分のことで考えても、まあ、スタンダードな人間かって言われたら、まあ、そうでもない気もするし、この先の未来の人が僕がもうこういう残した写真を見てこれが令和5年のトレンドかって思われてもやっぱ困るんでそういうことですよね。でもそれだけでやっぱ判断はできないし、これ見たらびっくりするでしょうね、令和5年の縄文の、
沼とか沼地とか、
ね、あ、これ沼地ですね、これ確かに、
あ、沼。
でもあのついでに言うと、この正面にある、まあ、大きな、まあ、ランドスケープが一番こう、まあ、今回の展示の中で一番大きくしている作品が、まあ、この青森のまあ、6つの方にある西花貝塚っていう、あの貝塚の近くのランドスケープを大きくして、でそれが何で大きくしてるかっていうと、まあ、この写真が僕がこう縄文の原風景を撮っていこうっていう、まあ、このきっかけというか道しるべみたいなのを作ってくれた写真だったんですよね。
これいいですよね。
あ、なんかこう、ありがとうございます。
湿気があっていいですよね。
湿気はありますね。
これ朝ですかね。
これは夕暮れぐらいですね。もう多分太陽もちょっと沈みきっちゃって、そうですね、
かなり影濃く、多分光がだいぶ傾いてる感じが、
そうですね、で、まあ、実際にこうランドスケープをいっぱい撮っていく中で、まあ、これがなんできっかけになったかっていうと、まあ、ここって多分そのちょっとラジオの人置いてけぼりにしちゃうんですけど、まあ、この、まあ、後でインスタとか見ていただいて、ランドスケープ1っていう作品なんですけど、でランドスケープ1がきっかけになった理由としては、まあ、湿度も確かにあるし、ランドスケープとしてもまあ美しいって思ったんですけど、この車のなんか轍みたいなものがこう走っていて、今でこそこう草が生い茂ってますけど、多分軽トラの幅ぐらいの轍がぐーっとこう草むらの奥の方に続いてたんですよね。でこれってなんかこうきっとこう縄文時代もこう山に入っていったりとか海にこう出ていくときに、多分毎回毎回こう脳を分けてこう通ったことのない道を行くっていうよりは、多分きっと道しるべがあったりとか毎回通るルートみたいなのがきっと決まってたと僕は思っていて、なんかそういうちょっとこう人間のこう残り画みたいなものがあるランドスケープって、多分実は一番その縄文の原風景に近いんじゃないかなっていうのが思って、でちょっとこの1枚が、
あ、それで轍があるやつを選んだんですね。
そうなんです。まあ、もっとこう手つかずの自然みたいな景色もあったんですけど、まあ、これこそが縄文っぽいなっていうのはちょっと思って選びました、
なるほど、
はい、ありがとうございます。佐藤さんいいですか、あれ言っとかなくて。
あれですか、
はい、縄文時代6つの、
はい、何でしょう、
そうから始まるやつですよね、
はい、
あ、そうだ、この間すごい練習したんですよね。
頑張りましたね、あれは。
佐藤さん、
はい、行かせていただきます。
縄文時代が6つの時代に分かれていて、
はい、
早々期、早期、前期、中期、後期、晩期、合ってますか？
もうちょい早く、
あちょっと数えと意識してしまいました
、はい、お願いします。
早々期、早期、前期、中期、後期、晩期、
お、はい、合ってます、合ってます。いや、これは忘れないです。これやっぱ 早口で言えるようになりたいんですよね
これは確かにちょっとこれちょっとマウント取っていきたいですね、
はい、
あんまり大きな声で言えないんですけど、結構車の中で言ってますね、信号待ちの時とか
に。あ早々期、早期、早期、あ
っ あれ
早々期、早期、早期、
すごい早期長めな感じで
多分聞いていただいた方は分かると思うんですけど、相談と相談の間だったりとかトークの隙間でなんかスクラッチ音みたいなキュクキュクってあると思うんですよ、はい、でこの音っていうのが、まあ、実際にこう望月さんのから音をお借りして、
あ 石皿で冷えを引いている音ですかね。
そうだったんですね。あれ
ゴリゴリっていう、
ゴリゴリ、
はい、であの石皿で望月さんがこう、まあ、冷えを引いてる音をちょっと超速再生してスクラッチにしたっていう。
あ、そうだったんですね。
はい、ちょっとあのちょっとしたこだわり、
あコリコリみたいな、
コリコリみたいなあれってでも実際にその当時の石皿と、
いやあのそれはもうできないので、
はい、
あの復元品ですね。
うん、縄文人に相談だ、悩みなんて全部まとめて貝塚にぽい、あれこれと尽きない現代人の悩み、3人の縄文人たちが皆さんの悩みに縄文的思考でお答えしていきますというわけなんですけど、佐藤さんじゃあお願いいたします。
はい、じゃあお寄せいただいたお悩みを読ませていただきます。
はい、
杉ちゃんさん、女性30歳の方です。お悩みが犬を飼いたいです。もともと実家で飼っていたのもありますが、先日友人宅のワンちゃんと遊んで犬への思いがより一層強くなりました。旦那さんがブチャイク系なのでパグとかフレンチブルドッグなどのブチャ犬でいいのかながいいです。しかし問題もあり、今住んでいる都内のマンションはペット OK ですがあまり広くありません。また私たちがネギと玉ねぎが大好きで食卓に並ぶことも多く、ワンちゃんはネギ系が NG なので、
はい、
その万が一を考えてしまい怖くて踏み出せないでいます。猫ちゃんも素敵ですが愛情を注いだ分だけ返してくれる犬がいいのです。何かアドバイスをいただけませんかというお悩みです。
あ、いやでも犬、縄文人も飼ってたし、
あ、
まあ、飼ってたっていう言い方はどうなのか分かんないですけど、まあ、従えてたと思うんですよね多分。
あ、相棒みたいなことですか。
まあ、相棒かどうかは分からないですけど、まあ、はい、狩りに一緒に連れて行ったりとか、うんうん、集落の中にまあ犬の骨とか、うん、埋葬されたり犬とかも出てきているので、
うんうんうん、
大切にされてたと思うんですよね、
うんうんうん、
だからまあすごいいいと思いますけどね、犬で、うんうん、犬でいいんじゃないですか
犬か猫だとそうですね、犬がいいと、はい、
いや犬の方が多分あのちゃんと働いてくれるし、
うんうん、
ちゃんとこう部下みたいになってくれるとかあるじゃないですか
それって縄文的思考ですか
かなり現代的な気が
いやでもあの縄文人はやっぱ犬とは結構付き合いが古いので、うんうん、
はい、
あの縄文人から言わせれば多分絶対犬だよって言うと思いますよね、うんうん、猫知らないですからね
多分。当時猫確かいなかった、
いないので、
前回の、キャットの回でキャット、
キャット
改めジョモニャンで
したっけ。ジョモニャン、はい、ありましたね。
そう、でも僕猫派なんですよ。
あ、そうなんですね
そうですね、
はい、
猫好きなんですね、うんうん、これは本当に現代人
はい
なんですけど、はい、やっぱ犬の視線に耐えられないっていうか
視線
すっごいまっすぐ見てくるじゃないですか犬って。
確かに、
こっちを好きですみたいな感じでで尻尾バーッと振って、うん、
はい、
でもなんかすごい申し訳なくなっちゃうっていうか、なんか期待に応えられないっていうか犬の、
はい、
いや本当にごめんみたいになっちゃうんで、その犬の期待に応えられる人は絶対犬を飼った方がいいと思いますね。
なんか実家でももともと飼われてたって書いてあるんで。
あ、はいはい、
じゃあもう、
そう、ただやっぱり猫はそういうことはないので、
はい、
割とほっといてもいいですし、
はい、
ちょっと軽蔑したような目で見てくる時もあるし
M ってことですか、望月さんが。
M とかそういうんじゃなくてあの割と対等な立場で猫とは接することができるという
か、はいはい、本当ですか。犬こそ対等な気もしますけど、
いや犬はやっぱり、はい、あのついてきますよみたいな顔をしてくるんですよ。ちょっと本当お任せしますんでみたいな感じの古文感がすごいあるんですよね、うんうん
はい、
それには僕はちょっと答えられないというか、リーダーとしてちょっと答えられないなっていう、う
んうん、望月さん的意見思考ですよねそれ。
いやまあそうですよ。あの縄文的にはやっぱり犬をね飼ったらいいと思いますよ、
うん、縄文的には
その犬の期待に応えられるんだったら犬にしたらいいと思いますよ、
うんうん、青森の二つ森貝塚が多分一番その犬 の, その、まあ、埋葬されて丁寧にこう出てきたっていうので、うん、なんか有名だと思うんですけど、まあ、一緒に狩りに行ってって、まあ、相棒としてそういう手厚く埋葬されてたっていうふうに書いてあって、うん、実際のこう関係性はさておき、なんかまあ縄文人にとってはまあ少なくとも対等な関係で家族みたいな感じだから、まあ、現代とあまりこう変わんない関係性だったのかなっていうのはちょっと思いますけど、うん、
いやでもやっぱり現代でも犬と人間っていうのはちょっとありますよね、
はい、ちょっと
あの階層がありますよね。
ちょっとうがった見方そうですか。
そう対等じゃないと思いますけどね。
あ本当ですか。
犬はあの慕ってるというかこうリーダーとして、うんまあ、見てくるというか、
はい、
言うこと聞きますよみたいな感じになるじゃないですか、うんうん、しつけるっていうのはそういうことだと思うんですよね、
まあ、群れの生き物だからですかね犬は。
そうですね、
うん
まあ、もしかしたら家族の中の一人は俺より下だなと思って上から見る犬もいるかもしれないですけど、はい、基本的にはやっぱりあのリーダーを求めていると思うんですよね、
うんうんうんうん、
そこはやっぱり犬をこうちゃんと率いていけるっていう自信がある人は犬にしたらいいと思います、
うんうんうんうん、
でもそうじゃないんだったら猫の方が気楽に付き合えるし、
うん、
関係性としては割と対等かちょっと猫の方が上ぐらいの感じで付き合えるので僕は猫派ですね
結論、
はい、僕は猫派
じゃあ縄文人的な結論としては、
はい、
僕は猫派。
僕は猫派です、
ね、解決しましたねこれ。
そうですね
そうですかね、
はい、
ただその、アドバイスをいただけませんかっていうので、ネギと玉ねぎが好きでワンちゃんにとっては毒になっちゃうから、うん、それも心配ってことだったんですけど、うんうん、ネギとか玉ねぎ縄文時代って
ネギあったかな、なかったんじゃないですかね。なんかこう今回の本新しい本にも出てくるとは思うんですけど、はい、朝月とか、
はい、
つるぼとか、はい、なんかそういう植物とかは結構使われてたとか、はい、そういうのありますね、
朝月ってあの小ネギみたいなやつ。
あそうですね、そうですね。
じゃあやっぱネギ
原産って日本にその時は
その時あその朝月とかありましたね、うん、
へえ。
玉ねぎって原産どこです
か。玉ねぎはなかったんじゃないかな、
なかったんじゃないですかね。
カレーの具は大体ない気がしますね当時日本に。
じゃがいももないですしね、
うん、人参も
ネギもないし、
うんうん、
でも朝月あったなら
朝月も牛肉も豚肉もないし。
そうですね、
うん、
カレーの話ですか。
そうカレーの具の話ですね。人参もないだろうな。
うん、続いてのお悩みです。しいたけ7233、女性39歳の方です。お悩み、超真面目な同僚とどう接すればいいですか。私は高田純次張りの適当な人間です。昨年12月に勤めてる会社の同じ部署に中途で入社された人がいます。年はあまり変わらず、立場的にも上司でもなく部下でもなく同じくらいです。最初の印象、なんかきっちりしてそうだな、真面目な人だなというのは的中していて、仕事や仕事以外の話をするときも常に真面目。こちらの雰囲気を和ますための冗談も通用せず、一つずつ着実に真面目に進めるタイプのようで、途中で質問があり話しかけると、邪魔が入ってどこまで何をしていたのか忘れてしまったを、もうちょっとふんわりした言い方で言ってきます。まだ数ヶ月でその人の性格を判断するのは早いのは分かっているのですが、 端的に言うと真面目すぎて融通が効かないその同僚と合わないなぁと感じているのです。今後この同僚とどのような接し方をすればよいでしょうかということなんですけど、まあ、真面目すぎて融通が効かない同僚と合わないんだけど、うん、どうしたらいいかっていうことなんですけど、
縄文時代の土器とか見てるとすっごいその作ってる人のなんか几帳面だなっていう人もいれば、うん、適当だなっていう人がいるんですよね、うん、上手い人ももちろんいるし下手な人もいるし、うんうん、本当に細かい人もいれば、ああここは手抜くんだみたいな人もいるんですよね。だからいろんな人がいるっていうことっていいですよねっていう気がするんですよね。
多分縄文時代もそうだったと思うよってことですよね。
そう、でも実際やっぱり土器とかいろいろ混じるんですよね。なんかこういろんな地域と、
うんうん、
まあ、関係してちょっとずつ変わっていくというか、それがやっぱ時代がどんどんこう前進していくというか、
うんうんうん、
前進ってこうあれ前に進むだけじゃないですよ、うんうんうん、意味としてはしていくっていうのがあるので、多分同じ人ばっかりがいたらあんまりこう進まないと思うんですよね、
うん、
変化しないと思うんですよね、うんうん、変化しないよりはなんかちょっとずつでも変わっていった方が面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからまあ質問者も真面目な人も女性なんですよね、
はい、
まあ、でもまあ同性だって別に付き合っていいわけですから、
うん、
一緒にこう暮らしてみたりとかしても面白いかもしれないですよね。なんかすごい化学変化が起きるというか、
うんうんうん、
新しい文化ができるかもしれないですよね。いろんなことのこうブレイクスルーになるというか、
はい、
いやそれこそ土偶絵みたいな説を否定しちゃダメだみたいなのってこういうことだと思うんですよね。まあいろんなこと言ったっていいじゃないかみたいな、
うんうん
うん、それをまあ受け入れましょうよみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう意味でもあると思うんですよね。もちろん間違えたことは間違えてますよというのはちゃんと言った方がいいし、 それは社会性というか、
うんうんうん、
ところなので、そこはもちろん線を引くべきだと思うんですけど、いろんな考えの人がいた方が何か新しいものが生まれるというか、今度の本にもちょっと出てくると思うんですけど、考古学の世界でもやっぱりちょっとこう人類学的な人たちがなんかこう結構突拍子もないことを言ったりとかして、でもそういうのがまあ穴だらけでも、
うんうん、
そういうのがあった方がなんか次のブレイクスルーになるかもしれないから、うん、それはそれとしてあった方がいいよねっていうのは一つはあるんですよね、
うん、
いろんな性格の人たちがいて、
うん、
それはすごい貴重なことだと思いますね、
うん、
なんか同じ似たような人ばっかり集めてたらなんか面白くないじゃないですか、
う
ん、やっぱり変化しないというか、
う
ん、だから高田純次みたいなすごいいい加減な人がいれば、松方弘樹みたいなすぐ泣いちゃう人がいて
はいはい、はい、
でまあね、ビートたけしみたいな、
はい、
さらにいい加減な人がいて、あと誰がいましたっけ、元気が出るテレビって
全然ちょっと世代じゃなさすぎて
すいません、ちょっと
元気が出るテレビってあと誰がいましたっけ、
てか松方弘樹さんって僕最初漁師だと思ってたんですよ。
え、
なんかマグロってなんか取りに行くドキュメントみたいにすごい出てらっしゃいませんでした？
それは違うんじゃないですか？
違います、
それは、ね、マグロってやつですよね。
あ、
え、それは松方弘樹じゃないですよ、
ね、いやいや、なんかごめんなさいね、こういう話してでもなんかその漁師の人ってイメージがあって、あ、違うんだっていう、はい、まあ、それだけです。
松方弘樹さんはもう本当に This is 役者みたいな、 This is
役者、はい、
もちろん世代的にはすごくおおらかな時代の、
はい、
時世役者っていう感じの人ですね。
これ何の話でしたっけ。
いや、まあそういうそういう人がいるという、
はい、
高田純次がいて、松方弘樹さんがいて、ビートたけしがいて、そうそうそう、だから面白いんじゃないでしょうかっていう話ですね。
元気が出るテレビ、
元気が出るテレビですっていうことですね
ですでもさっきのそのちょっと ね、縄文の話じゃないですけど、あの土器の話で言うと、うん、それってやっぱ同じ地域だけどやっぱいろんな土器が出てきてるってことですよね、
う
ん、
そうですね、うん、だからそれこそ縄文人でも特殊したんですけど、下手な土器ってありますよねみたいなのを取材したことがあって、うん、どこどこの遺跡は本当になんか総じてルール違反をしてくるなとか、
総じてルールパンクなんですか。そ
うそうそう、いやなんかこうなんかそういう緩い遺跡、はいはい、緩い集落みたいのがあったり、
そもそもルールがなさそうな感じっていうことですか。
なんかこうルール、まあ、明確なルール違反かどうかって言われたら、うん、まあ、ルール違反してるんですよね。
あ、なるほど。
だったりとか、本当にきっちりあの道具にこだわってるっぽいなとか、あのチンセンっていうあの、
竹串とかで沈むに線ですかね、
沈むに線ですね、のが本当に綺麗にこう深く専門していく遺跡もあれば、ふにゃふにゃなところもあるので結構ね、遺跡ごとにカラーがあったりしますね。
ストイックなところもあったりするってことですよね。だから
そうですね、なんかすごいちゃんとしてるとこもあれば全然ストイックさがないとこもあるんですよね、
うんうんうんうん、全部含めて多様性というか、行ってもいいんじゃないのって。
そうそうそう、まあ、あのいろんな人がいるからなんか新しいことが生まれるし、うん、次の時代に進めるんじゃないでしょうか、
うん、
っていうふうに僕は思いますね、
うん、
この高田純次さんには。はい、
なるほど、わかりました、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
こちらも解決ということですかね。
そうですね、あのいいじゃないかっていうこと、はい、犬でいいじゃないかとか、もう仲良くしたらいいじゃないですか
、はい、ありがとうございます。じゃあせっかくの公開収録っていうことなので、
はい、
何かこう質問がある方いらっしゃいますか。
あ、はい、どうぞ。
その形がない土を思い通りのものに作ろうとするときに、その紐状にして形を作る、
はいはい、
で、綿とか繊維とかもまず紐状っていうか繊維にしてからそれを折ったりとかするっていう、何かものづくり、
はい、
その形がないもの
なんか多分そういうこと言われてる方はいなかったと思うんですけど、確かにあの土器も輪積みっていう方式で大体作っていきますし、縄文をつけるっていうのもやっぱり紐ですし、で紐を作るテクニックって縄文時代めちゃくちゃあのよくできてるというか、縄文原体っていうんですけど、模様をつける紐のことを、それ の寄り方で本当に多様なあの模様をつけることができるんですね。だからその寄り方も本当にめちゃくちゃいっぱいあるっていうか、いくつあるのか数えられないぐらいたくさんあって、
左寄り右寄りとか、
左寄り右寄りにさらにそれをもう人寄りするとか、あの LR とかでやったりとかするんですけど、
はい、
LR LL とかなんかちょっとこう、
はい、なんかコマンドっぽい、
そうそうそうそうそうそう必殺技とか出そうな、ほどきながら寄るみたいなやつとか、
はい、
そういうテクニックがあったりとか、
うん、
あと棒に巻いてやるとか、そういうこともできたりしたりとかするので、で紐についてはすごい凝ってるというか、彼らがめちゃくちゃこだわっていた部分だと思うんですよね。漆が塗られた紐とかも結構出ていてですね、それも結構早期とかの段階で出ているので、紐に対してはすごい執着みたいなやつ結構ちゃんとあったんだと思うんですよね。
早期の時点でそのまあ漆をちゃんと作れる技術がもうあったってこと。
あ、そうですね。
それって漆を塗った紐を原体として使ったとかではなくて、
じゃなくて何に使ったんでしょうねっていうの分かんないですけど、 そういう紐の玉みたいのが出てたりしますね。普通漆塗ったらもう硬くなっちゃう、
はい、
じゃないとか思うんですけど、なんかその辺もうまくなんか弾力を残したまんまするテクニックがあったみたいですね、
はい、すごいですね、うん、早期で。
だからもしかしたらなんかこう紐みたいなやつに何かしらのイメージがあったかもしれないですね。ちょっとわからないですけどね。
うん、
そう、あの写真すごい縄文っぽいなって思ってるんですけどね。
あの雪に足跡、そうそ
う、足跡がなんか紐みたいだなと思いなが
ら、うん、そうですね、おっしゃる通りで、雪原に小動物の足跡がバーッとこう奥の方の林までぐーっと続いてるんですけど、うん、これがやっぱまっすぐじゃなくて、やっぱこう多分なんか思うことあって右往左往逃げてるのか何なのか、いろいろこう曲がりながらとか、ちょっと戻ったりしながらとか、ちょっとこう崖みたいなところで危ねえ危ねえっつって戻ったりとか、なんかこうこの動き方というか、なんかもしかしたらこういうものからヒントを得たりとか当時してたりもしたのかなっていうのはちょっと思いますね。
そうですね、もしかしたらその北東北の円筒上層式とかに何か近い模様だなと思って見てますね。
それで言うと秋田の、
はい
はい、景色なので、まあ、エリアとしてはもしかしたら、
そうですね、うんうん、そうですね、
それすごい面白いですね、
うん、そう、紐で言うとやっぱりあの青森とかその北東北の円筒土器文化っていうのはすごく縄文にこだわっている土器をたくさん作ってるんで、結構それ見てると紐だなって思うんですよね。
紐だ。
いや、すごい凝ってるなって思うんですよね。
はい、
すごい綺麗だし、
うんうんうん、
あの円筒土器ってちょっと地味なように思われてるんですけど、
筒ですよね。
そう、
はい、
あの中部高地とかに比べたらやっぱゴテゴテしてないので、
はい、
でも見ていくとやっぱり本当に縄文が繊細で綺麗だし、
うんうん、
なんかすごくそこにあのこだわってものを作ってるなっていうのがすごい思ったりするんですよね。うん、出身はどちらですか？
広島です。
広島はまああんまりあの
多くはない。
多くはない
です、ね、はい、
でもあのぜひあのもし青森とか行く機会があったらちょっと、まあ、三内丸山とか円筒土器文化圏なのでぜひ見てみてください。
紐の話ちょっと面白いですね。でもなんか
そうですよね、
うんうんうん、なんかこう縄文のこう、ね、僕の風景の話がすごい広い範囲だとすると、うん、紐ってこうすごいこうぐっとこう寄った。い
や、結局あの手仕事って紐作りがすごい多かったと思うんですよね、
うんうんうん、
だからやっぱり何するにせよ紐作んないと始まんないみたいなとこ絶対あったと思うし、うんうん、
はい、
で紐は多分いろりの周りでもずっとやってられるというか、なんか話しながらずっと紐作られるじゃないですか、
はい、
なんかそういう時にこうずっとみんな紐を作ってたんじゃないかなとか想像したりしますね。
うんうんうん、
紐、紐
いいですね。
だいぶいい時間になってきているようです。
なんか無駄話ばっかりしちゃいましたね。
多分いつもの感じ、ね、気もしますけど、うん、そうですね、ちょっといろいろお付き合いいただき皆様ありがとうございました。縄文ラジオその日は燃えているか、次回もどこかの遺跡よりお届けします。皆さんさようなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。